どうも、まこちんです。2017年7月9日日曜日、神戸市内某所で、録音しております。前回のオープニングでは、シネマクティフメンバーのあゆみさんが、
はい
広島に行って、トークイベントに、出演した話から始まったんですけれども、今回の収録までの期間でも実は、ね、神戸で行われたトークイベントに出演したと。元町映画館で開催された I am your father っていうスターウォーズのドキュメンタリー映画についているトークイベントだったんですけれども、まあね、メンバーとしてすごい誇らしく、
ありがとうございます、
思ってるんですけれども、
思ってますか？
まあ、スターウォーズに関心のないこの私まこちんが、その場にいたのかどうかっていうね、どうなのかっていうところで始めたいと思います。シネマクティフのポッドキャスト、
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
まこちんと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ、まあ先にね、まこちんが言ってたI am your father のイベントのことをお話、じゃああゆみさんからしてもらいましょうか。
はい、広島の話の時は全然何も覚えてませんみたいな感じだったんで、
広かったですねあれね、あれ聞き直してみてもすごいなと思います。広島からもかなりのブーイングが来てましたね。
失礼ですよね、
あれはほんまに失礼ですよね。呼んどいてね、呼ばれて喜んで行った割にはほとんど覚えてないという、
あれはひどい。
皆さんの記憶の中に刻まれているっていうことで。
あなたの記憶の中には刻まれてないんでしょ。
刻まれてますよ。
いや、刻まれてないじゃないですか。
もうあかん。
あれはひどかった。今回はそんなことないでしょうね、まさか。
大丈夫です。
大丈夫ですか？
多分。
じゃあお願いできますか。
はい。7月の1日の土曜日ですね。映画の日だったんですけど、
はい、
さっきまこちんが言ってくれたように、スターウォーズのドキュメンタリーの I am your father っていう映画があって、
はい、
これはダース・ベイダーのスーツアクト中の人ですね、
うん、
を務めたデビッド・プラウズにフォーカスした作品です。
はい、
それが元町映画館で土日月火水木6日間限定で公開されたんですよ、
うんう
ん、
はい。
で、まあ、6日っていうこともあるので、なかなかお客さんとかもね呼び込みにくいだろうということで、
ああまあね、期間がね短いからね、
うん、
はいはい、
その私スターウォーズ好きなんで、
うん、
何かやってもらえませんかということで今回お声掛けいただきまして、
映画館さんの方から、
はい、
はいはい、
ありがたくお受けしました、
うん、なるほど。
で、トークとかどうですかっていうふうに言われて、
ほう、
何かそのスターウォーズ詳しい知り合いとかいれば呼んでくださいっていうことで、
う
ん、まあ、何人かに声かけて、
うん、
で OK いただいたのが、
うん、
滝さんと岩城くんっていうめちゃスターウォーズ詳しいお二人で3人でトークをしました。
まあね、滝さんと岩城くんって言ってもね、あなたは知ってますけど、これ聞いてらはる方はねあんまり知らない場合もあるんで、
そこの説明を
しましょう。
滝さんはペップさんがもう一個やってるポッドキャストの、
はい、
追試年ポッドキャストっていうのの相方の方、
ね、そうですね、
うん、
はい、
非常に面白いお話をされてるということで、で滝さんはなんて呼んだかっていうと、
うん、
映画の見方がすごく面白いから、
うん、
あの話が面白いからっていうのがあってお呼びしました、
うん、なるほど。
でもう一人岩城くんっていうのは、うん、シネマトークに来ていただいてた方なんですけど、
マンスリーシネマトークの、まあ、はい、もう今となってはもうほぼ常連さんと言ってもいいぐらいですよね。
で、
ね、はい、
でめちゃくちゃスターウォーズに詳しくて、
うん、
私自分よりスターウォーズ詳しい人に初めて会ったって思ったんですよ。
すごいな。
だからお呼びしました。
すごいな。
はい、
まあ、そんな客席に僕はいたんですけど、
はい、
まこちんはさっきのオープニングの話で言ってましたけど、
はい、
はい、あの日はいたんですか。
僕はあの京都にいました。
京都、
はい、
京都な、何をしてたんですか。
いや、普通にお酒飲んでました。
ああ
、私のトークショーよりお酒を取られたということですね。
ああ、そうですね。まあでもしょうがないね、これはね。
ね、
やっぱりあの、スターウォーズ関連のイベントですから、スターウォーズほんまに見てないのに、
あ、確かに。
ね、その中の人の話とかって言われても、何のこっちゃいう話でしょ。
今回のドキュメンタリーってほんまピンポイントですよね。
うん、
まあまあ、そりゃそうですよ。まあ、いわゆるその456を見てる人 まあ、限定みたいなとこありますよ、
うん、ありますもんね。
それはあります、あります。うん、その5の途中で投げ出しちゃった人にはですね、かなり荷が重い。
いや、行きたかったんですけどね。
いや、ほんま？
いやいや、それは、あゆみさんのね、勇姿をね、近くで読めたら見たかったですよ。
あ、そうですか。
うん、じゃあ、お酒飲むときにさ、今日はちょっと用事があるからって
言
って。
ねえ、まあ、いくらでもね、やろうと思えばいくらでもできたと思いますけど。
まあ、私はそんなもんです。
で、もうちょっとじゃあイベントの話を。
あ、まだ行きますか。
はい。
まず3人のスターウォーズとの出会い、みたいな感じで話して、
うんうん
うん、これが面白いのが、
はい。
タキさんがエピソード7から入ったって言ってて。
うん、あ、劇場でね。
うん。そっからスターウォーズ好きになったって。世代的になんか逆かなって感じなんですけど、
うん、
岩城くんはオリジナルから入った。って言ってて、まあ、レゴが好きだからみたいな話をしてましたけど、
うんうんうんうん、
で私はプリクエルからこのポッドキャストでも何回も話してますけど、
う
ん、エピソード1から入ったんで、
はい、
意外にその世代と一致してないのがまず面白い。
ああ、まあそうですよね、うんうん、年齢から言うと滝さんが、うん、いわゆる456から見てるのかなと思いきやそうではなかったっていうことですよね、
うんうんうん、であとはこの映画の感想とか、
うん、
ここが好きだよベイダー教っていうことで、
ああ、
ベイダーの好きなシーンとか人物について語るみたいなトークをしましたね。結構マニアックな内容になってしまったんじゃないかなって反省してたんですけど。
いやいや、まあでもそれはいいんじゃないですか。
そうです
ね。ニーズには合ってたんとは思いますよ。
うん、
まあ、特にね、僕客席で見ててね、ああ、なるほどなと思ったのは、
うん、はい、
ベイダーの中に入ってる人の話なんですよ、
う
ん、だから中に入ってる人がどういう人かっていうのが、まあ、作品中でももちろん語られるわけですけど、
うん、
まあ、ボディービルなどをしててですね、うんうん、非常に大男なんですよ、
は
い、ただベイダーを見るとあまり大きく見えないなっていうような話になって、
うん、
それはなんでかっていう理由がね、
うん、
岩木さんの方から、
うん、
非常に理系目線の非常に腑に落ちる内容でございまして、う
ん、
まあこれは別に言ってもいいかなと思うんですけど、
はい、理系の人なんで、
うん、体が台形なんですね。正面から見た時にダース・ベイダーっていうのはこう台形に見えるんですよ。
マント、
う
ん、
そうそうそう、
マントがあるから、
うん、っていうかあゆみさんの今日の、
あ、そうかそうか、ベイダーのねイラスト入ってますけど、
可愛
いですね。
台形ですね、
ま、この話振られると思って
。ああ、なるほどなるほど。
聞きました。
おお、これまさに台形じゃないですか。
そうですね、
ね、マントを入れると、
はいはい、
そうすると本当の長さが例えば2メーター以上あるんですよ。だけど、そう見えない。短く見えると。
なるほど。
逆に、チューバッカっていうね、
はい、
キャラクターが出てくるんですけど、
茶色い
ずっとね、
出てくるの。お猿さんみたいな。背高い。もしゃもしゃね。
そう。それも同じぐらいの身長なんですけど、はい、そっちはむちゃくちゃでかく見えるんですよ。さあなんでかっていうと、手足が細くて、いわゆる線がストレート。
うん、
だから、より大きく見えると、
うん、なるほど。
同じぐらいの大きさのキャラクターなのに、うん、それぐらい見える方の印象が違うんだっていうような話があって、
あれすごいですよね。
なるほどねと、
うん、
まあ我々文系なんで、
うん、
そういう視点して全くなかったんであれはほんまに目から鱗でしたね、
うん、すごいですよね、
うん、
じゃあ会場でも湧いた、
まあ湧いたというかみんなまあ納得したんちゃいます、
うん
う
ん、
ああそうかそうかっていうような感じではあったと思いますよ、
うんうんうん、っていう感じで、まあ、楽しくできましたけど、
うん、
なんか内輪で盛り上がってる感じになるのはすごい嫌だなって思ったんですけど、
うん、
どうでした感想としては。
何点ですか。
いや、やめて、そうやなやめよ
聞いといて聞いといてやめるんですか。
点数じゃなくてなんかこうふわっと言ってください。
ああ、点数じゃなくてね。お客さん、何人か、こう、ツイートしてくださってましたけど、うん、まあまあ、面白かったよ、みたいな感じの内容のツイートが多かったですし、
うん、
まあ、好きな方ね、終電がやっぱりどうしてもあるので、うん、途中で帰られた方とかもいらっしゃったんですけど、うん、まあ、それはね、ちょっと残念やったんですけど、うん、でも、まあ、おおむね良かったんじゃないのかなという、うん、ただね、我々、我々もそうですけど、まあ、当日、壇上に上がった3人とも、別に、タレントさんでもなければ、
ね。そうですよ。
いやいや、そうですよって、そこであぐらかいたらダメなんですけど、タレントさんでもなければ、そういうイベントをなりわいにしてる人でもないので、
うんうん、
どうしたってね、それはもうプロがやるよりは、
うん、
見劣りはしてしまうんですよ、
うん。
うん。けど、その熱意とか、そういったものは、まあ誰でも出せるものではあるので、うんうん、まあそういったものは多少なりとも伝わったとは思いますよ。
ああ、ありがとうございます。うん、
だからまあ、
やった。
で、全然もちろん満点、100点満点で何点かとかって言うなって言われたから言いませんけど。
逆に気になるわ。
言いませんけど。
ちゃんとあるんですね。
いや、言いませんけども、
はいはい、
でも、 一発目で例えばね100点近い点数出せる人なんてまあいないんですよ。
まあまあ
そんなものは、
ね、
うん、だからまあ今後ねそういう機会があるかどうかは分かりませんけども、そういう機会があれば、うん、次にまたそれを今回の経験を生かせばいい話なので、
うんうんうん、
終わりじゃないんでね、
はい、
だからまあ今後もしかしたら我々のそのこの間言ってたジャパンツアーみたいなことがね、
はい、
できたとしたら、うん、そういう機会もあるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
そうなるとそこの経験が絶対に生きてくると思うんで、うん、やらないよりは絶対やった方がいいんでね、
うん
うんうん、
はい、あと2点お礼を言いたくて、
はい、
1点目はリスナーさんで来てくださった方がたくさんいらっしゃったので、
はい、そうなんですよ、
大変ありがたいですね、うん、ペップさんがあのペップの縁でね、
はい、
あの、宣伝してくださったので、
宣伝というか、ポッドキャストをね、ペップの縁というのを僕は不定期コーナー配信してますけど、その最新回のボリューム9ですか、
うん、
滝さんをゲストに迎えて、
はい、
頭と最後に、このイベントの内容を告知という形でさせていただいて、
うん、
まあ、内容は僕と滝さんとの出会いの話を、僕が仕掛けたと。
あれ面白かったです
か、面白かったですか、うん、ああ、よかったです。まあそれを聞いてわざわざですよ、
うん、
長崎から来られた方、
うん、ありがたいですね、
そうなんです、
長崎、
長崎です、
はあ、
あの少年 Z さんってよくメールくださる方なんですけど、
はい、
しかもですねお名前名乗られずに変えられてしまいましてですね、
え、
そうなんですよ、じゃあ僕ら後で知ったツイートで知ったっていう、
顔と名前は一致してない、
一致してないんです、
あ、
なるほど、
だからねせめてねご挨拶だけでもね、まあ、僕も客席にいたので、はい、させていただきたかったんですけど、はい、残念ながらその機会もかなわずということで、本当にあのこの場を借りてね、あのお礼を申し上げたいと思います、はいはい、少年 Z さん含め、うん、あのリスナーの皆さん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
あの二階堂さんも、
あ、そうです、
来られました、
あ、すごい、はい、
名古屋から
名古屋から、
はい、
うん、
ありがたいですよ、
これは
すごいです
ね、すごいですね、
はい、
ね、なんかすごいですね、
ね、
もう本当に皆さんあんなね言ったら素人のトークをわざわざそんな泊まりがけとか遠くからとかで、
ね、
近くトークとかもはや関係ない
です、いや、まあそうなんですけどね、
来ていただけただけ
でもやっぱり物理的に距離があるということは、うん、それだけやっぱりね、やらしい話お金も使うわけですよ、
う
ん、泊まらなあかんかったりもするわけですから、
う
ん、
そうです、時間もね、
時間ももちろんかかるし、
はい、
それを考えたらもうね、もう申し訳ないとしか言いようがない、僕やったわけじゃないんですけど気持ち的にはねそういう気持ちにはなりますよそれは、いや、はい、本当にありがとうございます、うん、という感じですね、
あ、ごめん3点だ、あと2点目が、
はい、
牛田さんからお花が届きました、
ああね、
はい、
無人島キネマの牛田智之さんからお花をいただい
た、うん、めっちゃ男前じゃないですか、びっくりしたんですよ、映画館にお花届いてて、
ね、
滝様、あゆみ様、岩木様みたいな感じで、
ね、
無人島キネマよりって牛田って書いてないんですよ、無人島キネマよりって書いて
あ
る
あ
かっこいいと思いましたね、
すごいですね、
うん、めっちゃ嬉しかった、うん、なんかポストともにみたいなプラカードみたいな、
あ、おお、なるほど、
と思って、
さすが大人ですね、
はい、うん、ありがとうございます、
藤田さんありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、あと3点目はもうもちろんたくさんと岩木くん、
あ、
お忙しいところ
演者のね
ありがとうございました、
ね、
ということで、
はい、
めちゃくちゃ準備とか当日も頑張ってくださったんで、
うん、
2人とも、
はい、まあまたねせっかく、まあ、こうやってやる機会があったので、うん、また何か別の機会でね、
うん、
何かあればまた第2弾第3弾と、
うんうん、
ね、やられたらいいと思いますよそれは
ペップさんからお許しが
いやいやいや別に僕が許すとか許さないの話じゃないんですけど、
はい、
そういうオファーがあればね、
うん、
もういくらでも多分考えると思うので、
うんうん、
はい、
はい、
そういうスターウォーズ関連のイベントあれば、はい、ぜひシネマクティフドットコムのコンタクト出すから、
はい、
うん、ほんまですね、
ご連絡いただけたら、
はいはい、歩みが動きます、
はい、歩みがやります、
ありがとうございました
ありがとうございました、それからですね、一通メールをいただいてますので、こちらをちょっとご紹介したいと思うんですね。
シネマクティフの皆さん、こんばんは、ビューブーです。先日の元町映画館でのスターウォーズトーク楽しかったです。あのような企画を今後も積極的に開催してもらえると嬉しいです。さて、シネマクティフポッドキャストを通じて、リスナーの皆さんに告知したいことがあり、このメッセージを送らせていただきました。何かと言いますと、8月下旬をめどにオープン準備が進められている、出町座カッコ仮のクラウドファンディングへの参加をお願いしたいという次第。すでに各マスコミでも報道されているように、京都は、祇園木屋町にある元立成小学校がこの秋に取り壊されることになり、
うん、
半壊の教室を利用して営業していた立成シネマも7月30日をもって閉館してしまいます、
うん、
一時は京都のミニシアターが一つ減ってしまうと残念に思っていたのですが、
うん、
先頃出町座と名前を変えての京阪電車京都線と 永山電鉄の接続駅である出町柳での再スタートが発表されました。
ほう、
うん、嬉しい驚きとはまさにこのこと、
うん、
ツースクリーンのミニシアターにブックカフェ、そしてイベントスペースからなる施設やクラウドファンディングの詳細についてはモーションギャラリーサイトのリンク先を参照願います、
うん、
これは後でサイトに貼りましょう、
はい、
用意されている各コースの中でもおすすめなのは私もすでに応募している1万円の映画ファン向けクラウドファンディング限定出町座立ち上げ参助会員コース、
うん、
これはオープン以降に開始予定の会員制度の事前募集なのですが、漏れなくもらえる招待券は8枚から10枚に増量。
お
ー、そしてここが大事なところなのですが、有効期限も1年から2年に延長。
うんうん、
確かにお得だけど毎月足を運ぶわけにはという方も少なからずおられるとは思いますが、
うん、
2、3ヶ月に一度程度であればなんとかなりませんか？
なるほど。
もちろん3000円から上は15万円まである各種コースからお好みのものを自由にお選びくださって結構です、
うん、
直接運営に関わっているわけでもない私が言うのも少々変ではありますが何卒よろしくお願いいたします、
うん、
最後に今月22日からの立成シネマ最終週には何度か舞台挨拶においでになる経緯で立成ファンになられたという大根仁監督による未公開傑作上映会等々、
うん、
ラスト興行特出しウィークと銘打った特別企画が予定されています、
うん、
常連の方のみならずまだの方はぜひこの最後の機会に立成シネマを体験してみてください、
うん、なるほど、
うん、
ビューブさんありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
立成シネマが、まあ、なくなるのは、まあ、立成小学校が取り壊しになるからという事情なんですが、うんうん、まあ、そこを踏まえて出町座というまあ、仮の名称なんですが、うん、新たなミニシアターができますよと、
うん、
でそれでクラウドファンディングを募集されてると、うん、いうことで、このビューブーさんが言われてる特典の1万円コースは、うん、会員になれてしかも招待券が10枚ということやから、
うん、
実質会員の年会費が無料になり1本1000円で見られる券が10枚ついて、うんうん、2年間有効という考え方でいいわけですよね、
うんうん、1本1000円で見られる券、割引券ということですか？
いや割引券じゃないんですけど、
招待券ですよね、
1万円だから
計算したらとか、
そうそう計算したら1本1000円で2年間の間に10本見れますよと、券がつきますよということですよね。
なるほど、
違約をするとね、
うんうんうん、
そうなるとまあだいぶお得なんじゃないですか、ね、これは
得ですよ、
うん、だから京都付近でね、
うん、
ミニシアター行けそうやなというような方はもちろん、
うん
うん
うん、
純粋に応援したいという方もこれ全然参加するのありやと思いますよ、
うん
ね、3000円のリターンはお礼のメッセージとアップデートにての進捗報告とホームページのお名前掲載、
ほうほう、
あゆみさんが気になってた15万円、
気になってたっていうか言うてやろうからとかじゃないですよ、どんなのなのかなと、
お礼のメッセージアップデートにて進捗報告ホームページのお名前掲載オープニングロールへお名前掲載出町座立ち上げ参助会員、出町書店が選書した本を2冊送ります、オリジナルブックカバーに名前を掲載、ブッククラブへご招待、あなたのためだけのワンナイト上映会を実施が15万円だそうです。15万円の方も2人いらっしゃると、
すごいな、
すごいですね、10万円の方も3人いらっしゃるということで、素晴らしいですね。やっぱり立ち上げに関われるっていうのは、
うん、
なかなかないことなんで、
面白そうです
ね、ぜひともご興味ある方は、
うん、
お住まいの地域に関わらずご協力していただけたらと思いますね、
うんうん、全国からねできます、
そうですよね、
うん、
はい、ぜひともお願いしたいと思います、
はい、
ビューブさんありがとうございます、
ありがとうございます。
それでは、本日が7月の9日の日曜日、次回の収録が8月の6日の日曜日で4週間ございます。この間に公開予定の映画で我々シネマクティフメンバーの期待作をそれぞれ発表していただきたいと思いますが、じゃあ孫人からお願いします。
はい、私が気になっている作品は君は一人じゃないという作品です。
ほう、
ベルリン国際映画祭で、
うん、
銀熊賞を受賞したポーランド映画なんですけれども、
うん、
監督の名前がですね
出ましたね、監督の名前
マウゴシュカ・シュモフスカ、
なんかすごいインフンでるな。
いやいや別にそういうことじゃないと思います。
かなり読みにくい名前なんですけど、女性の監督ですね。
あ、女性ですか。
で、まあポーランドといえばですよ、
うん、
もう映画がね盛んで、
うん、
アンジェイ・ワイダとか、
うんうんうん、
ロマン・ポランスキーとかね、ケ、はい、シロフスキーとか、
うん、
もうめちゃくちゃ
巨匠がね、
ね、うん、勢ぞろいっていう国なんですけれども、うんうん、
はい、
日本でこう劇場ロードショーされるのは初めて
みたい
です、この作品が。
なるほど。
でストーリーはですね、病気で母を亡くした娘オルガと、父ヤヌシュが主人公なんですけれども、まあ、母を亡くしたっていうところで、まあ、その喪失感から娘オルガの方が摂食障害になってしまいまして、日に日に痩せていっていると、で一方父親のヤヌシの方も、仕事が検察官なんですけれども、それで、まあ、事故現場とかで立ち会ってて、まあ、人の死とかを見るシチュエーションがよくあるんですけれども、それを見ても何も感じなくなってしまうと。
あ、慣れすぎてってことかな。
慣れすぎてというか、その
ショックで、
あの、奥さんを亡くしたという喪失感から
そうですよね、
っていうところで、まあ、どっちも心に、ね、傷を負ってるんですけれども、まあ、そういうところで父と娘の関係も悪くなっていってしまっていると。である日ですね、あの父親が娘を、痩せていっているから、精神病院に入院させるんですよ。でそこで出会うセラピストのアンナっていう女性がいるんですけれども、まあ、このアンナとの出会いによって、ちょっとまあ再生に向かっていくっていうお話みたいな。
面白そう。
そう、お父さんも娘もということですか、
っていう感じだと思うんですけれども。
なるほど。
このアンナがですね、なんか霊感があるそうで、
なんか話がちょっと
そうそう
路線が変わってきましたね。
あの
霊感がある、
母親の霊とこう高齢っていうんですか、
おヒアアフター的な話になるわけです ね、
できるっていうのをちょっとホームページ読んでると、まあ、情報が出てきまして、ちょっとね
面白そうじゃないです
か、オカルト的な展開
という、おいいじゃないですか、いいじゃないですか、
ね、だから、
まあ、ありがちな再生物語ではなく、一筋縄ではいかない感じがね、
そうです ね、これを見てみないと、どんな話になってるのか分かりませんよね。しかも銀熊賞でしょ。
そうなんです、
ね、
で現代がボディなんですよ。
お全然違うじゃん
っていうことなので、だからまあ見えるものと見えないもののなんかね、
そういうことですかね、
とかをもうなんかちょっと、
面白そう、
考察している映画なのではないかなと思って、面白そうって思ってます。
面白そうじゃないですか、
大阪はシネマート心斎橋で7月の22日から、京都は京都シネマ、こちらは順次公開となってます、神戸は、元町映画館で、こちらも順次公開と。
おということは、まあ、京阪神でいち早く見るのはシネマと心斎橋さんに行けと。
そうですね、はい、
ということですね。
っていう感じです、
はい、ありがとうございます。面白そうですね、じゃあ、あゆみさんお願いします。
私も若手監督の作品を紹介したいんですけど、
ほうほう、
ハートストーンという映画に注目しています。
ハートストーン、
はい、アイスランドの映画なんですね。
お、
アイスランド、
ヨーロッパ系が続きますな。
全然まこちゃんが紹介する映画とかそんなチェックしてなかったんでめっちゃかぶってますけど、アイスランドといえば、うまうまと人間、
ああそうかそうか、
はいはい、好きにならずにいられないとか、とまこちゃんがあのサイトで書いてた羊村の兄弟、いい作品がね、
漏れなく、でもちょっと変っていうね。
あ、そうそうそうそう、いいんだけどなんかちょっと変な部分、景色が綺麗みたいな、
まあ景色はね、もう言うことないですよね、
はい、で監督がめっちゃ読みにくい名前、また
監督の名前言いましょう。
グズムンドゥルアルナルグダムンド
ソン。長いな、
長いな、わかりましたかね、皆さんね。
グズムンドゥルアルナルグズムンドソン監督。
この人がね、巨匠とかなってしまったらね、僕らどうしたいんでしょうね。
読めないですよね。
ブ
ーズ監督。いや、まあね、そういうような話になりますよね。
そうですね。
これ役者さんとかやったら、ブラピとか、ジョニーデーとか、
はいはい、
まあ役者方は何もでもありますけど、
グズミンとか
監督訳すっていうのはなかなかね、あんまないんで、
あ、確かにね、
難しいですよね。
で、この監督は82年生まれなんですけど、
82年、お若いな。
初長編ということですね。
おー、なるほど。
結構似てますよね、まこち。
あ、そうですね。
うん、うん、
で、まあ、いろんな映画祭の賞を40個ぐらい取った作品だそうで、まあ、その細かいのとかも入れてると思います
けど。まあ、そりゃそうですよね。
ホームページに監督による作品解説が載っているので、ちょっと抜粋して読みますね。
お願いします。
二人の少年の美しく力強い友情を主題に、彼らの置かれた環境と心の葛藤から別離を経て、強い絆によって再会するまでを描きました。っていうことですね。
短いな。
いや、めちゃいいこといっぱい書いてあるんです
けど。ああ、抜粋ね。
あのホームページを見てください。
なるほど、
はいはい。
アイスランドの漁村が舞台なんで、なんか2人の少年がいて、ソウルっていう男の子とクリスティアンっていう男の子が いて、うん、でなんかその2人の男の子とまた別に女の子が2人いて、
お
ソウルが好きになる女の子がベータっていう女の子で、
うん、
でベータの友達の女の子のハンスっていう女の子はもう1人のクリスティアンっていう男の子を好きになるみたいな、
うんうん、いいじゃないですか。
でもクリスティアンはソウルのことが好きみたいな感じらしい。
なるほどなるほど、
予告を見ると
ははは、へ
え、なるほどね、
うん、だからそれでちょっとね別離を経てって監督も書いてるから、
なるほどなるほど、う
ん、監督の自伝的なってそのどこまでがあれなんか分かんないですけど、ちょっと面白そうだなと思います、
うん、
で予告編見たんですけど、うん、やっぱアイスランドやからめっちゃ綺麗なんですよ景色が。
ああ、無でしょうね、
馬乗ってたりとか、それこそ、う
ん、
馬みたいに
漁村やのに、
うん、そうそう漁村感あんまりなかったです。
へえ、
うん、なんか映像がね綺麗でしたね、
うん、
うん、なんでちょっと注目してます。
なるほど、
公開はテアトル梅田さんで7月の29日から、
うん、
で、あと京都と神戸が近日上映ってなってて、ちょっといつなのかわからないんですけど、
うん、
京都は京都シネマさん、で神戸は元町映画館さんということです。
なるほど、
はい、
はい
はい、
というわけでハートストーン皆さんぜひチェックしてみてください。
はい、
ペップさんお願いします。
はい、と僕がですね注目しているのはファウンダーハンバーガー帝国の秘密という作品でございます。
全然知らないですけど
2016年のアメリカ映画115分でレーティングは一般でございます。
う
ん、でこれはですね監督が、ジョン・リー・ハンコック監督という監督さんでございまして、うん、過去にですね何を撮ってるかと言いますと、まあ、僕前にあのこのポッドキャストでも紹介したと思うんですけど、幸せの隠れ場所という作品、それからそうそうそうそうですね、から、ウォルト・ディズニーの約束、これも僕好きやっていう話をちょろっとしたと思うんですが、
うんうんうん、
この監督さんなんですよ。しかも脚本がロバート・シーゲルという方で、
はい、
この方はレスラーの脚本
が好きやって
る。そうなんです。だから僕の好きな作品3つが監督脚本にこう代表作として名を連ねているので、これはもう 見なくてはいけないということですよね。で解説をですねちょっといつものように記念ノートのアプリから引用させていただきたいんですけども、世界規模のファーストフードチェーンマクドナルドの創業者レイ・クロックをマイケル・キートンが演じ、巨大企業誕生の裏側に迫る人間ドラマ。1954年、レイはマクドナルド兄弟が経営する店の革新的システムに商機を見出し、フランチャイズ化を画策すると。共演はニック・オファーマン、ジョン・キャロル・リンチ、ローラ・ダーン、パトリック・ウィルソン、BJ ・ノバック、リンダ・カーデリーニということですね。このポスターイメージを見ていただいてもわかるようにですね、英雄か怪物かというふうに書かれてあるんですね、うん、
はい、
でマイケル・キートンがまあ腰に手を当てて、
うん、
こう仁王立ちしてるというのがポスターイメージであるんですけども、やはりこの主演のマイケル・キートンの演技ですよね、
うん、
これにまず僕はこの作品を見る上で注目したいと思うんですよ、
はいはい、
というのが、マイケル・キートンっていうのはいわゆる正義もできれば、
うん、
悪役もできるという方なんですよね、
はい、
正義で言うと例えばスポットライト、
うん、
まあいい役でしたよね、
うん
うん、往年のバットマンの役、
うん、
まあもちろんこれもできますし、うん、悪役ももちろんこれできるわけですよね、うん、これあのまだ公開まだですけども、スパイダーマンの新しいホームカミング、はい、これの悪役もマイケル・キートンが演じる。
そうなんですか。
そうなんですよ。だからまあ何でもできるわけですよ、
はい、
しかもまあ抑えた演技、スポットライトなんかも割と抑えた演技でしたね、
うんうん、
かと思えば、ニードフォースピードっていう作品があったんですけど、うん、まあ、これでカーレースを裏で取り仕切る、こう、ちょっと、あの、イカれた親父みたいな役回りがあるんですけど、それなんかもう非常にエキセントリックに演じてるというですね、幅がまあ、むちゃくちゃ広いわけですよ。
うんうん、
このマイケル・キートンが演じる、しかも英雄か怪物かというようなコピーですから、
うんうん、
これはもう、作品としても非常に興味深いということなんですよね。
うん
うん、TBS ラジオの玉結びで火曜日アメリカの流れ物というコーナーで町山智博さんが毎週出演されるんですけど、まあこの中で町山さんが言ってたんですが、マクドナルドの映画なんですけど、これマクドナルドの協力は一切得てないんですよ。にもかかわらず、イメージを見ていただいたら分かるように、完全にマクドナルドのロゴマーク使えてますよね。
ですね。
これなんでかなって不思議に思いませんか？普通協力を得られてなかったら、マクドナルドの商標なり、
うん、
あるいは商品名なんかもこの作品に ね、出てくるんですけど、
は
い、こういうのが、まあ、バンバン出てくるんですよ、
うん。
これなんでかというと、これ町山さんが言ってたんですけど、はい、アメリカにはですね、フェアユースという法律があるんです。批評とか芸術を作る場合は、
うん、
著作権があるものを使ってもいいという法律があるんです。
めっちゃいいじゃないですか。
そうなんですよ。例えばね、過去にどういうことがあったかというと、うん、 ドナルド・ダックを批判した本がディズニーに訴えられて裁判になったというのがあるんですよ、うん、でドナルド・ダックを批判した本だから中にドナルド・ダックの、まあ、絵なり何なりがいろいろ挟まれてあるわけですよ、うんうんうん、でそれを、まあ、無断で使うなよというようなことでディズニーが訴えたんですけども、これはディズニーが負けております。これはフェアユースというこの法律があるんですね、
うん、
というのはどういうことかというと、批評が著作権で守られるということがあったら批評ができなくなるんですよ、うん、作品の批評をする上で、うん、作品の素材を使えないとなったら、うん、これは権利を持ってる側がいくらでも情報操作ができるということになる、
うん、
これフェアじゃないわけですよね、う
ん、なるほど。
こういう法律がアメリカにはございまして、うん、だからマクドナルドに実際にあった話を、まあ、脚色なりなんなりして映画化するにあたって、うん、マクドナルドの商標なりなんなりを使っても全然問題ないんですと、うん、こういう話なんですよ。例えばアンディ・ウォーホールの絵を思い出していただいたらいいんですけど、
はい、
キャンベルのカンカンの絵とか、うんうん、コカ・コーラの瓶の絵とかあるじゃないですか、うん、ああいうのも言うたら企業側がダメよって言ったらそれができなくなるわけですよね、
うんうん、
それができるというのはこのフェアユースという法律があるから OK ということなんです。で町山さん曰く、うん、裁判やったらこれ全世界どこでも勝てますせと、
あ、そうなんですか。
こう言わはるんですよ、はい、町山さん曰くですよ、うん、僕の意見じゃないですよ、
うんうん、
だから日本には今フェアユースという考え方は一応はあるんですけど、やはりまあいちいちこういう法整備に対してですね、
うん、
こう遅れを取ることが多いので、
うんうん、
実際に著作権法にそこが盛り込まれて明文化されてるかというとそういうことはないんですよ、
うん、
そういうことはないんですけども、町山さん曰くはもう裁判やったら絶対勝てますよと、うん、いうことなんです、多分日本でもそのうちできるでしょうけども、まあ、だいぶ時間はかかるでしょうと、はい、だからまあこの辺がちょっと我々日本人としたらちょっと歯がゆい部分もあるんですけども、うん、検索エンジン Google あるじゃないですか、
はい、
まあ、皆さん日々お世話になってると思いますけど、うん、この Google も実はこのフェアユースという法律に守られた企業の一つなんですよ。検索結果っていうのは検索結果を何行かにこうまとめて表示するじゃないですか、う
ん、はい、
あれって著作権違反って言われたら、あ、まあ確かにそうかなっていう話になるじゃないですか、
うんうんうん、
でも 2,3 行あれして実際に具体的なページに飛ばすだけの橋渡しの役割なんだから、これはフェアユースに当たりますというふうに主張してそれが認められたと、
うん、
こういう内容があるんですよ。だから検索エンジンが日本国内のものが海外のものよりも大きく遅れを取ってるっていうのは実はこのフェアユースの問題があると、
うん、
こういうことなんですよね。だからまあこういうことはですね、やっぱりインターネットの世界はまあ世界の垣根をこう取っ払うようなところがありますので、
うん、
日本の法律もですね、ぜひそのあたりもうちょっとね、
うん、
フレキシブルに、
うん、
やって現実に即した形で法改正していただいたらいいんじゃないかなと思いますよね、
うん
うん、というふうにしてですね、まあそういうちょっとお話は映画の本編からちょっとそれてしまいましたけども、まあ、非常に注目しております。大阪はシネリーブル梅田さん、ナンバーパークスシネマさん、それから兵庫は神戸国際松竹、それから京都はムービックス京都で、いずれも7月29日から公開となっております。それから、まあ、京阪神ということではないんですが、シネマクション豊劇という豊岡にある兵庫県の劇場さん、こちらでは9月の9日から劇場公開予定となっております。
はい。
はい。それでは、今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
マコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマはあなたが選ぶ2017年上半期ベストワン映画はです。続いてペップさんのコーナー、ペップの目グッドバッドウィアード。前回の収録から今回の収録までペップが劇場で見た映画をグッドバッドウィアードに分けて基本ネタバレなしでご紹介いたします。続いて私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。で、最後はエンディングで前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内とアンドモア雑談のエンディングトークです。
ということで今月も、いつも通り盛りだくさんでお送りいたしますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。